はい、それでは今日も続けて黙示録を見ておりますが、今日は黙示録の6章の9節からとなります。聖書の後ろの方に終わりの方になりますが、483ページ、黙示録の今日は6章の9節からです。まあ、この6章に先週も見ましたが、イエス様、子羊とここで呼ばれますが、この封印を解き、そして衣、この巻物をですね、少しずつこう読んでるわけですね、見ているわけですが、これらすべてが神の御座の前で行われている事柄ですね。まあ、以前も見たように、子羊イエス様以外にはこの封印を解くことのできないものです。これまで見たのは先週ですね、4つの封印を見ました。そして合わせると7つほどありますが、この4つの封印は反キリストが地上において治めることを示していますが、まあ、4つの馬とその馬に乗っているものを通して示していますね。今日はこの第5番目と6番目の封印を見ます。で、まずじゃあこの御言葉をね、ちょっと読んでいきましょうかね。黙示録の6章の9節から、そうですね、まず5番目の封印について読みますね。11節までです。483ページ、黙示録6章の9節。子羊が第5の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に 私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでなさいと言い渡されたとありますね。まあ、第5番目の封印です。で、そうですね、今日の週報の裏を、ね、見ますと、ちょっとすごい目標が入り組んでるので、図にしないと少しもうね迷子になっちゃいますから、ちょっと図に してみました。まあ、これはあんまり説教中見てると説教聞かなくなっちゃうかもしれませんから、ちょっと今見て、ね、くださいね。で、まあ、ここの、まあ、黄色い部分と、まあ、赤でしょうかね、ピンクでしょうか、で青い部分というのがありますね。だから封印とラッパとハチというふうに、ね、なっています。で、まあ、それぞれの説明もありますが、まあ、先週見たのは、海の苦しみの始まりということで、この黄色い部分の前半部分ですね、合わせてこの黄色い部分というのは封印ですが、6つの封印、まあ、7つとありますけれども、7番目の封印というのが7つのラッパなの で7番目のラッパは7つの8なので、まあ、そんな風にこうなっていくんですけど、まあ、そういう意味では今日はですね、この中間期の部分、まあ、上にはその黄色い部分の中には 大観覧記とありますね。この部分になります。5番目6番目の福音がここに、まあ、あるわけですね。まあ、そんなことでちょっと全体図をね見て、後でじっくり見ても、あるいは質問があれば聞いてください。まあ、そういう意味ではこの合わせるとね、まあ、なんていうかこう7つの福音ということを聞くと、あ、じゃ あのもう半分来たのかなっていうことですが、そうじゃないんですね。7番目の福音には中には13の災いが入ってますから、だからまあ合わせるとね、結構まだまだ残ってますね。で、まあ、今日のこの、図を見ますとね、またきっと中にはね、ちょっとこれまでこの黙示録とか週末を学んだ時に違うように学んだという人もいるように思います。それはそうかもしれません。でも、まあ、とにかくよく聞いて御言葉と照らし合わせながら検討していただきたいと思いますね。さあ、この5番目の福音ですが、5番目の福音というのは信者の殉教ですね。イエス様を信じた者たちの殉教ですね。反キリストに従わなかった人たちがこう殉教されるんですね。まあ、さっき、まあ、読んだんですが、もう一度9節言いますと、子羊が第五の福音を説いたとき、私は神の言葉と自分たちが立って証しした、とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。まあ、これ天国の祭壇ですね。そこにいたんですね。さあ、このようにこの反キリストに従わない人たちが、まあ、いるんですね。で、彼らは殉教されました。まあ、この信者は、信仰のゆえに反キリストによってこの殉教されたと考えるわけですね。反キリストはこの地上を治めている時代ですね。反キリストとは、まあ、キリストを装う、まあ、いわば政治家の人ですね。で、結局この地上を治めていますが、まあ、この信者たちは、この反キリストが全ての人を自分を礼拝するように要求することに対してそれを応じないので、まあ、この殉教されます。歴史を見ますと、そのように多くの信者は神様を愛する者たちが迫害され殉教されてきたわけですね。いつの時代も悪魔は神の民を迫害したり反対したりこう妨げようとします。この終わりの時代もそれが増すわけですね。ですから多くの者はその証のゆえに、まあ、殺されるというこういうことにあります。そしてこの人たちは神様に叫ぶんですね。この11節にありますが、黙示録6章11節に、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、兄弟たちで、10節でしたね、ごめんなさい、 10節ですね。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか、というように神様に問いかけるわけですね。まあ、神への殉教者たちのこの叫びですね。結局このような殉教がいつまで続くのか、なぜこう裁かないのかというようなこう呼びかけですね。そういう叫びです。で、まあ、時々そう感じますよね。神様が清いお方なのに、どうしてこの正しく歩む者のことを、まあ、一見顧みてくださらないのかというふうに感じてしまうかもしれませんが、まあ、でもちょっとここで考えさせられる面もありますね。 それは何かというと、例えばイエス様の十字架の祈り、ステパノの殉教された時の祈りを考えると、彼らの祈りとこの祈りとでは違うように感じますね。お許しくださいとかね、そういうふうな祈りでしたね。で、なぜじゃあこういうふうにこう祈っているのかっていうことですね。まあ聖書見ますと、ちょっと一箇所二箇所見ますが、マタイの五章の43節ですね、三条の説教のところですが、イエス様がこのように教えてますね。マタイの五章の43節ですが、8ページになりますね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いてます。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になるのです。天の父は悪い者にも良い者にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。そのようにこの迫害する者のために祈りなさいと、まあ、イエス様が教えている反面、この黙示録に出るこの殉教者たちの叫び声というのは何かそれに反するように感じなくはないんですね。まあ、しかし何が違うかというと、私の思いですけど、すなわち主はいつまでこう結局黙示録の目指すゴールは何ですか？イエス様が王様となってこの地上を治めるわけです。義を持って治めるんですね。今地上では反キリスト、キリストの偽物がこのいろんなこうことをやっているわけですね。悪さをしてますから、これはいつまでも いつまで続くんですかっていう、こういうことで、まあ、イエス様の御国の来られることを願うところからの祈りのように思うんですね。すなわち個人的に復讐したいからじゃなくて、それよりもイエス様の御国がいつになると始まるのか、こういうこう地上にあるこう悪さがいつまでも続くのかという、こういうような問いかけのように感じますね。まあいずれにしろ私たちもそのような意味では御国が来ますようにと祈るときに、まさしくそのような祈りなんですね。神様の義なる御国が来られることを願いつつ祈るんです。まあそのような意味では私たちもある意味そういう祈りを捧げるべきですね。御国のことを期待しながら、まあ、祈るんです。まあ彼らもまさしくそう祈ってますが、さあこの答えとしては11節にありますが、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたとありますね。まあもうしばらく続きますということと、まあ、彼らには白い衣が与えられました。まあ、罪許され清められたこう象徴ですね。彼らはこの休んで休む、その休息休むようにこの言われています。この殉教者たちの着物と休息ですね。まあ、このもっとこれからなおこの殉教される方々もおられるわけです。そしてその数が満ちるまで続きますということですね。そのようにこう考えると、私たちはどうでしょうか。反キリストが地上において好き勝手にクリスチャンを迫害し殉教しているわけですけれども、そうすると私たちは何かこう考えるんですね。あ、神様がこの地上を治めていないんだ、そういうふうに感じるかもしれません。でもそうじゃないんです。その数が満ちるまで許されますと、続くんですと、 すなわちどういうことかというと、神様がそれをも見ておられ、それをもすなわちそういう中でもなおかつ支配してらっしゃるんです。まあ、しかもイエス様が5番目の封印を 解いたお方ですから、そういう試験の中で起こった事柄ですね。私たちはそういうことを覚えなければ、ね、なりませんね。まあ、どうしてこういうことを許しになるかというようにいろいろ悩むかもしれません。で、結局黙示録の中でも何回もね、そういう殉教の様子が記されてますが、本当に神様がその目的を持っておられます。お許しになるわけです。まあ20世紀、もう21世紀ですが、21世紀についてはまだあんまり統計的にわからないんですけれども、20世紀では他より、いつの時代よりも多くの人がキリストのために殉教されたと言われています。それは数としては、そうですね、これ英語で書いたのでちょっと45 million ってどうなんだ、いつもこれで悩むんですね。まあそういうことね、はい、4500万ですね、はい、まあ、4500万人ほど殉教されたと言われてます。その、まあ、100年の間ですね、20世紀に。4500万って言ってもね、軽く言葉にはできるんですけど、相当な数ですよね。あまりそういうことはニュースにもならないですし、私たちもあまりそういう意識もないかもしれませんが、本当にこの福音のために殉教される方も多く今もいますね。さあ、このように、まあ、さっきもちょっと触れたように、この裏の、この州法の裏のね、この図を見ますと、中間時点ですね、この中間時点というのは結局7年間の、まあ、ここを見ますと3年半ですね、7年間の中間時点で、このことはもう予言されてますね。それはダニエル書の9章をちょっと見ますと27節です。9章の27節ですが、これは反キリストのことですね。ダニエル書9章の27節、1467ページですね、旧約聖書1467ページ。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。という、もう謎めいたこう予言ですが、この一週の間、一週というのは一日が一年ということで7年ということで、半週の時に、3年半の時に、まあ、この荒らす忌むべきものというのは反キリストのことを指してますね。でイエス様もこのことについて語られたので、まあ、ちょっと見ますと、マタイの24章の15節からですね、この24章もイエス様はこの終わりの時代のことをよく語っていますので、参考にしながら見ますけれども、マタイの24章の15節から22節ですね、50ページになりますが、マタイの24章の15節から22節ですね。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、まあ、これはダニエルの、ね、予言をよく理解してください。その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中に物を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、哀れなのは 身重の女と血のみ子を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならない、ならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。こうですね。まあこれはこの7年間の中間時点の反キリストのね行動について話しています。この中間時点で自分を拝むようにこの要求するわけですね。イスラエルとのそれまでの固い契約、ダニエルはね語りましたよね。この固い契約を結んだとありましたが、その契約を破って、そして自分を拝むように要求するわけです。そういう中で死を信じる者はそのことを拒む時に迫害、まあ殉教になるわけですね。でまあこのような方々がこの大困難、大患難ですね、大患難期の中からまあこの出てくるわけです。まあ、今さっき読んだこのねマタイの24章の箇所もちょっと注目すると、22節にありますね。22節、もしその日数が少なくされなかったなら、何の日数でしょうか。このひどい苦難の日数ですね。大患難期の日数が少なくされなければ、一人として救われるものはないでしょう。そこから助かるものはない。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます、ね、このように選ばれた者というのはもうイエス様を信じるこの者たち、ね、指してますね。まあ、そのようにこの今5番目の文を見ましたけれども、まあ、多くの殉教者たちですね。で前回話しましたように、まあ、この図にもありますけれども、海の苦しみの始まりというのは最初の3年半いろいろありますけど、それはさらに悪化してこの大患難期となってですね、こうあるわけです。さあその続きですが、黙示録の6章の12節ですね。さあ12節はこの大患難期の続きですけれども、12節ですね。6章12節、私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が地のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、懇願、仙人、隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩に隠れ、山や岩に向かって言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。とこうあるんですね。まあこの第6番目のこの封印ですね。天地に現れるいろんな印があります。まあ、さっきの図をね見ますと、この大患難期の後に 神の怒りというのがあって、主の日というのがあって、6番目の福音がちょうどその、ちょうど前に来ますね。ちょうどその前に来ますから。まあ、そういう、これからですね、さらにさらに悪化していくわけですね。7番目の福音がまだ先ですけど。さあ、ですから、6番目の福音についてちょっと見ていきますと、まずはこの12節からですね、さっきも読んだんですが、天体の印がありますね。この太陽が暗くなり、月が赤くなり、地のようになり、そして天の星が地上に落ちたり、というこんなことがありましたね。まあ、この天体の印。で、ちょっと一箇所聖書のね、一番最初、見たいと思います。創世記一章の14節に、このように記されてますね。創世記一章14節ですが、1ページになりますね。14節ですが、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別させよう。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。というふうにありますね。まあ、このようにこの天体が想像されるんですが、光が想像されますけれども、太陽、月、星ですね。で、この中でですね、見ますとこの印のため、季節のため、日のため、年のためとありますね。まあ、確かに私たちの今日は9月11日ですよね。カレンダーね、ありますよね。9月というのは月に、まあ、いわば月から来てますよね。まあ、今は太陽暦にしてますけれども、まあ、昔日本は陰暦でしたよね。イスラエル人も陰暦でしたけど、まあ、この太陽暦にしろ陰暦にしろ、とにかく月というのもありますよね。太陽もあります。そしてそれらはそのまあ何日今日ね日が上がると新しい一日が始まる、あるいは月が始まったり、あるいはこの新しい一年が始まったりするわけですね。ですから通常のこの時間の流れがそういう天体によって私たちは分かるわけですね。そういう印になりますが、それだけではなくて聖書を見ますとその特別な印となることも歴史上ありますね。まあ、それは旧約聖書の中にもありますが、例えばイエス様の場合にはイエス様がお生まれになった時に東の方からこう星が見えた、この印となったんですね。イエス様が十字架にかかられた時にはどうですか、その太陽が暗くなりましたよね。まあ、そのようにこの印となることがありますが、やはりこの終末最後にもそういう印となるわけですね。すなわち信号、あ、何かがあるよっていう、こう信号としてね、マタイの24章の29節を見ますと、このように記されてますね。イエス様も話しましたが、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされますとあるんですね。このようにこの黙示録もそんな風に示してますね。まあ、天体の印もありますが、地上の印もありますね。天体だけではなく、まあ、ここには12節には大変な地震があったり、あるいは山やその島がこう動くような、そんなこう様子も、あるいはこの天から星が降ってくるような、まあ聖書でいう星っていうのは何も私たちが今言う星とは限りませんね。天にある物体全部星となってますから、本当の普通で私たちが言う星が降ってくると まあ、きっとそれはまた話がねすごいんですけど、まあ、そのようにこう天からね降ってくるようなさまざまなこういうことを通して大変なこう、災いになりますね。でここでは何人がそれで亡くなるかは特に記されていませんが、まあ、記されているのは人々が神様から身を隠そうとするということですね。まあ、このさっきも読みましたけれども、15節ですね。地上の王懇願、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラナと山の 岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にいる方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。ありますね。まあ、人々は神様のこの裁きから身を隠そうと、隠れようとするわけですね。そして山々やこういう岩に向かって祈ったり、願ったり、かくまってくれるように、守ってくれるようにこう祈ってますが、しかしながらそれはもうありえない話ですね。神様によって作られた山、岩などです。この子羊の怒りから逃れようがありませんね。でもここに一つ気づかされることは、そのように神様の仕業だと理解しているわけですね。理解していますけれども、その悔い改めないんですね。でしかも、この子羊の怒りという表現を考えても、非常に奇妙なこう表現ですよね。皆さん、子羊なんか怒ってるように見えますか？動物園に行くとね、子羊なんかこう子供が、ね、触れ合いの場にありますよね。もう怖い怖いっていうふうにこう子羊なんか見ませんよね。まあ、でもこのイエス様がこの地上で私たちを救うために来られた子羊でありながら、この裁きということもありますね。非常にこの大きなこう、まあその違うこうね、こう怒りと子羊とのこうギャップを感じさせますね。まあ、イエス様が私たちを救うために来られたんです。だからこそ今はその救いの時、今はその恵みの時なので、ですから私たちは本当にイエス様の十字架とその福音を多くの方にお伝えすべきですね。さあ、マタイに行きますが、ちょっとマタイの24章、さっきは29節見たんですが、その続きの30節を見たいと思います。30から31ですね。マタイの24章の30節、31節ですね。51ページ。その時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる所属は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。とこうあるんですね。これは何のことでしょうか。まあ、これはキリストの雲の中に現れ、そして信者が携え上げられることを指しているように思うんですね。黙示録ではそのことは厳密に言うと特に触れてないんですね。触れてないんですが、しかしながら、このマタイではこのようにイエス様がこの触れています。まあ、後の話になりますが、しかし黙示録の方に見ますと、ちょっと一箇所見ますと、この7章ですね、次の7章のところには、9節からですね、 その後、私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰も数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着て、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある。私たちの神にあり、子羊にある。というこの、まあ、天にあるこのイエス様を信じた人々の群衆をね、ここで指しています。だからこの携え上げられることについては触れてないものの、直接触れてないもののこの地上にいなくなってですね、この天にいることは触れてますね。まあ、ですからイエス様がそういうふうに述べてますし、他にもありますね。もう一箇所見ますと、ごめんなさい、ちょっとね、こういう話になるとかなり入り組んでしまうので、大変かなと思うんですけど、まあ、頑張りましょう。第一テサロニケの4章ですね。4章の13節からですね。第一テサロニケの4章の13節からパウロはこういう、いうように述べてますね。399ページですが、眠った人々のことについて、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が、他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。眠った人たちというのは、まあ、クリスチャンとしての死を指してますね。こういう教会の中からこう人が死んで、ね、天に召される、まあ、死んでこうこの世を去っていくんですが、そういう方々は眠っているということですが、まあ、他の望みのない人たちのように悲しみに沈むことのないようにこう書いているんですね。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえられ、次に生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。あるんですね。だから、まあ、このようにこの、まあ、18節でこういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいと。すでに亡くなった方はそのままじゃないんだということですね。そうじゃなくて、もう彼らはイエス様と共に来られますし、また私たちはそういう時にこう携え上げられますよということですね。まあ、こういう時のことを指しています。まあ、特にこの時が明確に示されていませんが、まあ、少なくともこの7番目の福音の前、6番目の福音の後がその変化というふうに考えるわけですね。で、まあ、いろんなね、私本当にこう、尊敬する先生がこういうふうに教えていないんです。この図の通りじゃなくてね。だから多くの場合はこの携え上げられることが教会の景況というね、ここに図が出てますけども、多くの場合はこの海の苦しみの始まりの前に持ってきています。 海の苦しみのが始まる前からいなくなっているんですね。まあその先生たちが合ってるかもしれません。はっきり私はですね、わからない面もあるんですけど、でも私は聖書の御言葉だけではそう、どうしてもそうは思えないんですね。まあいろんな意見は確かにあるので、それをじっくり後でね、見たり考えたり、まあ間違っていたとしても少なくとも大事な点はありますね。それは御国が、すなわち時間的な違いだけでことは起こるわけですどこで起こるかっていうの違いがあっても、起こることに違いないんです。だから、まあ、そういう点ではね、タイミング的なことはなかなかこう明確にね言えるのが難しいわけです。でも私はそう思うのは、 どうしてかというと、このマタイの24章も含め他のいろんな箇所からですが、まあ、24章のこの週末の最後の出来事として、このイエス様の落下と、その四方からそういう信者が、選びの民が集められるということで、そしてその後には何があるかというと、マタイの24章を見ますとね、36節にこんなふうにありますね。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。いつこのことが起こるかはわからない。だから、まあ、そのような意味でもあんまり聖書触れてないのかもしれませんね。そしてあるいはそういう意味でも断言しづらいのかもしれませんが、でもこの後に何があるかというと、いつもイエス様が語っていることは一つなんです。42節。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておかなければならない。家の主人は泥棒が夜の何時に来るか、来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。また、おめおめと自分の家に押し いられはしなかったでしょうとですね。まあ、結局盗人にこう例えてるんですね。盗人っていうのは申し込みませんよね。明日ちょっと盗みに行きますからよろしくね、こんな電話しませんよね。メール打ったり、ね、手紙を送ったり連絡しませんよね。まあ、そのような意味では突然来るわけですね。思いがけない時に来るわけですよね。まあ、そういう話です。イエス様が思いがけない時に来るので、だから私たちは目を覚ましていなさいっていうね、まあ、44節。だからあなた方も養心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですからですね。ですから一貫と言っていることは、まあ、タイミングはともあれ、この黙示録を学ぶ一つの大きなゴールはね、私たちはこう目を覚ますということです。目を覚ます、すなわちイエス様が再びおいでくださることをしっかりと覚える、しっかりとこう考える。あ、そうなんだ、イエス様は再びおいでくださるんだ、だから私はそのことを思いながら生きるべきだっていうね、こんなことですよね。そしてそれを待ち望むということです。まあ結局ここで、まあ、その週末についてのイエス様の教えが止まるんですね。それは私の思いでですけど、弟子たちへの教えですから、もうその後はもう彼らと関係ないんですね。なので、まあ、とにかく私たちイエス様を信じた者のすべきこととは何かというと、精一杯主にお仕えする、そして目を覚ましてイエス様の来られることを待つというね、期待するということです。まあ、7番目の福音が残ってますね。そしてその中には13の 大変ないろんな災いが入ってますから、まだまだ続きがあります。まあ、この黙示録の学びの、ね、大きなゴールがさっきも言ったように、一つはイエス様が再びおいでくださることをしっかりと覚えて、それに見合ったように私たちが主にお仕えするということが一つと、そしてもう一つは、これは先週も触れましたが、この図にあるように海の苦しみの始まりということは何かというと、まあ海の苦しみって赤ちゃんが生まれますよね。そのすなわちこういう大変な出来事があるんです。確かに黙示録の中に。でもそのね、一番大事なことは何かというと、ゴールがあるんです。そのゴールは何かというと、神の御国なんです。神の御国がこう気づかれるんです、この地上に。イエス様がそれを支配されるんですね。ちょっと一箇所最後になりますが、見ますと、イザヤ書の2章ですね、イザヤ書の2章の1節からですが、旧約聖書の真ん中1128ページ、イザヤ書2章の1節からですね、4節までですね、アモツの子イザヤがユダのエルサレムについて示された宣言の言葉、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえて立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直し、国々は向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。あるんですね。実はこの4節のですね、後半部分、彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。国連で掲げている元の一つです。しかしながら、主は国々の間を裁きというのは掲げてないんです。わかりますか、言ってること。国連は自分たちでこの平和をもたらすつもりなんです。しかしそれはですね、ありえません。なぜかというと、人間は罪深く、人間の力には及ばないわけです。戦いは続いてますし、続きます。まあ、ですから大変立派なゴールかもしれませんね、戦争をやめるというのは。しかしながら、キリストを軸と、すなわち主としなければ、イエス様がこの支配者でなければ、それは起こらないんです。起こりえないんです。ありえないんです。罪深い人間の手にはそんなことはできないんです。だから今回のこの学びの一つのゴールはね、何が、神様が何をこうゴールとしているか。こういう海の苦しみから始まるさまざまな困難が続くんですが、最後には何があるか。それはキリストが義をもって裁かれるんです。義をもって治めるんです。御国ができるんです。千年間の平和が続くんです。イエス様が治めるんですね。それがゴールなんです。だからそのような意味では、私たちの望みを抱くのは国連ではなくないし、 日本の総理大臣でもありませんし、そしてまたそれはアメリカの大統領でもありませんし、人間じゃないんです。後に反キリストはね、私に任せなさい、平和をもたらしますと約束してやってくるんです。でもそれは違います。それはないんですね。ですからこういうこの学びの最後のゴールを見落としてはなりませんね。さまざまな困難が続くんだけど、最後にはこの海の苦しみから始まった最後のゴール、御国が形成されて、そしてこう悪魔が滅ぼされ、イエス様が治めるんですね。そしてまあそのさらに最後には新天新地となります。さあでも今日ですね、そういう話ですけれども、御国の一員となるにはイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただかなくちゃなりませんね。私たちはこのままでは御国に入ることはできません。神の国を見るためには新しく生まれ変わらなければならないとイエス様はおっしゃいましたが、そうなんです。罪の許しをいただかないと御国に入ることはできない。ですからそういう意味ではイエス様が私たちのために十字架にかかられたんですね。ぜひこのイエス様を救い主として信じて、罪の許しに預かってですね、そしてまあ本当にこのイエス様が約束しておられる新しい天、新しい地を目指しながらですね、行きたいと思います。最後になります。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶこともでき感謝いたします。ある意味なかなか難しい面も、この黙示録の内容が難しい面もあります。また本当に暗い、悲しい、あるいは恐ろしい面もあります。しかし本当に私たちは主を信じる者としては、主が私たちを救ってくださる、そしてこの約束の御国に入らせてくださる、主と共にこの世を治める、このことも許されることなどを思うと、本当にそういう希望を持って私たちも歩めますように導いてください。主が再びおいでくださることを忘れることなく毎日歩めますように、そして主が約束しておられることに期待を寄せながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。